デスラジオ、聞いたらいつか死ぬラジオ、キャットです。タイトルにもあるように、キャット、ついに精神科に運ばれるの末期大変です。本当に今回ちょっと台本なしの回なんで、関西弁に戻って多分めっちゃ聞きづらいと思うんですけど、いやもう聞いてほしいんですよ、みんなに。めっちゃしんどかったんです。なんか一言で言ったら、12月の年末にめっちゃ仕事あって、自分をすっごい追い込んじゃって、無理ってなって不眠症になったんでしょうね。もう全く寝れない、一睡もできん日が1週間も続いて、人間って1週間寝なかったらどうなるのかっていうのが初めて体験したんですけど、ぶっ壊れます、マジで。めっちゃきつかったです。そこからまだ1週間ちょっとしか経ってないんですけど、まだ全然治ってなくて、昨日やっと夜4時間寝れたんですけど、おとついとか寝たんか寝てないのかわからんみたいな。なんでまだまだ治療中なんですけど、もうこんなに怖い思いとかしんどい思いとかってしたことないんで、ちょっと今回は怖い話っていうことで、ちょっと不眠症について喋りたいなって思いました。なんか若い時とか学生の時とかは、20代までかな、めっちゃ寝る子やったんですよね。で毎日8時間とか9時間とか寝てたし、それが取れへんかったら遊びに行かへんっていう、まず睡眠時間の確保して逆算して、あ、じゃあこの時間までなら誰かと遊べるとかをやってたぐらい、なんか睡眠に対する執着すごかったんですけど、30代になってからぐらいはそんなに寝るのが得意じゃなくなってきて、寝てもちょっとした物音で起きるようになったりとか、なんか仕事の前日に緊張して眠れないみたいなのが始まって、ここ数年は本当に寝るのが苦手みたいななってました。めっちゃ寝たいけど寝れへんみたいな。でまあ大体そのパターンって分かってて、なんか新しい仕事を始める前とかが絶対緊張して寝れへんっていうのはすごい分かってて、で今乳がんの治療でホルモンのお薬とか飲んでるから、それも多分影響して夜心臓がドキドキドキってなって寝れへんっていうのあるから、お医者さんに相談したらちょっと軽い睡眠導入剤みたいなのをくれはって、それを絶対この日寝れへんなって思う時は飲むようにしてたんですけど、この12月とかはそのお薬が効かへんようになってきて、夜もう一回飲んでも効かないみたいな。ほんで12月の末に普通に仕事が入ってたんですけど、いつもやってるようなやつが入ってたところに急に新しい全然体験したことのない仕事が入って、でそれが例えて言えば中学生の囲碁クラブとかやってるような内向的な、例えばそういう中学生がいきなり1週間後に年末のライジンに出て戦って敵を倒せって言われてるぐらいの、ほんまになんか子供がめっちゃ勉強せなあかんみたいなぐらいのプレッシャーがあったんですよ、その仕事に対して。つまり私がポッてできるような仕事じゃなくて、めっちゃ勉強することがあって、しかもそのまあライジンやとしたら、そら筋トレもしなあかんし、相手のこともどんな相手が来るか決まってないっていう感じで、どっからジャブが来ていろんなところに構えて、まあめっちゃやることあるじゃないですか。そんな簡単に1週間でできることじゃなくて、けどスケジュール的に、まあ、1週間後に現場を任せるからっていうことが決まって、それのプレッシャーがめっちゃすごかったんですよね。なんか全くデスラジオ関係ないんやけど、やっぱりデスラジオでは食べていけへんので、いろんな仕事をしてるんですけど、ちょっと詰めすぎたっていうところはめっちゃあって、それでそのプレッシャーと 勉強といろんな気使うし新しい人やしっていうので緊張しまくったんと、だけど、まあ、それがすごいやりがいのある楽しい仕事でもあるからすごい興奮してるっていうか、これできたらこうやんああやんみたいな楽しいアイデアもめっちゃ湧いてきて、あすごい頑張りたい絶対やりたいと思ったから突っ走っちゃった。で今まで入ってるようなスケジュールもドタキャンもしたくないから、とりあえずこの1週間めっちゃ頑張ればなんとかなるって思ってやったんですけど、やっぱり自分のキャパシティを完全に超えてて、23日にデスラジオのイベントをやったんですけど、鋼鉄屋さんで、もうあの時点で結構寝不足でしんどいわーみたいになっててけどあれ1日中じゃないですか、夜までやって友達もみんな来てくれたし楽しい楽しいけど、でも帰って勉強しなあかんみたいなのもあって、その辺から眠れへんようになって、もう全く一睡もしなくなって、その新しい仕事をまあなんとかこなして、で次の日もその次の日も都内で仕事やったんで、お給料トントンでもいいやって思ってさ、ホテル取ってよし12時間ここで寝れるやんって計算したけど、せっかくホテル取って休みもたっぷりあんのにベッドに入ったら全然寝れへんくて、めっちゃ辛かったんですよね。できる限りのことは全部やったんですよ。例えばリラックスする音楽を聴くとか、ホワイトノイズなんかズズズみたいな、ホワイトノイズとかピンクノイズとかいろんな種類のやつを聴くとか、白黒映画を見るとか、あと何アロマを炊くとか、マッサージするとか、ストレッチするとか、もう全部やったのに、頭の中が興奮と不安緊張みたいなで寝れんくなって、で寝れへんくなって4日目ぐらいから、あもう寝れへんこと自体がめっちゃ恐怖になってきて、寝さえすれば明日元気に仕事ができんのに寝れへん、だから寝るのが今のうちの責任やのにそれが果たせへんみたいな感じで、もうめっちゃ嫌な気持ちやったです。すっごい辛くて、5日目ぐらいにそのホテル取ったところの近くのメンタルクリニックに駆け込んで、お願いです私を寝させてください、もう1日でいいから今日絶対寝たいんですよってお願いしたら、先生がちょっと強いお薬をくれはったんですけど、だけどその夜またそれで寝れへんかった、聞かへんやんと思ってしょうがないから寝ずに仕事行って、だからその時点でもう5日間5徹やってたんか、6徹目の朝にまた一睡も眠れへんくて都内のホテルでパンってもうおかしくなったんでしょ、急に頭の限界みたいな、脳みそがゾンビみたいな感じで、もう急に涙が止まらへんくなって、めっちゃ泣くし体震えるし全ての限界みたいになって、ああもう無理やと思って、ちゃんとした判断もできないんで、朝とりあえずその日の夜の仕事を断ってタクシー乗って、2万円以上かかるんですけど、それに乗ってもう自分の病院に直行みたいな運ばれて、で病院に着いたらもう涙もめっちゃ出るし震えるから、すぐに本当にサウスパークのティミーみたいに車椅子に乗せられて看護師さんに押してもらって、ろれつも回らへんから自分の名前も言えないんですよ、自分の名前もちゃんと言えへんし、ほんまにそこだけ見たら泣き叫ぶ、叫んではいいひんけど、なんか超メンタルブレイクダウンを起こしている頭のおかしい女の人みたいな車椅子で押されてるし、もうそれで精神科に直行されて、そう精神科を初めて受けることになったんですけど、いやでも本当に脳みそがすごい腫れる感じで、耳がボーっとして、限界ってこれなんやって思って、もうとりあえず寝たいみたいな感じになりました。 精神科を受けたんで1週間寝てないみたいな話も泣きながら言ったら、適応障害ですねってなったんですよ。ほんまかなと思ったけど、でもその日だけ見てたら、まあ、完全に頭おかしい人やったから、確かに新しい仕事に適応できひんくてメンタルが壊れた人みたいな感じではあったと思うんですけど、そこでお薬もらって、もうちょっと強めのよく寝れるみたいなのもらって、まあしょうがない、ここで本当は気絶するような点滴とか麻酔とか打ってほしかったけど、とりあえずこれ家帰って飲みますってなって、でやっと寝れるって思って飲んだけど、また寝れなかったんですよね。辛い、本当にめっちゃ辛かった。あの日が一番辛かったかもしれない。もうなんか眠れないっていうことの恐怖がすごいくて、その新しいお薬も飲んだらガーってこう地面に引きずり下ろされるような感覚するんですけど、あ、このまま委ねたら意識が落ちるなっていうのがわかるんやけど、その状態の自分をめっちゃ観察してしまうんですよね。あ、今薬こう効いてんなみたいな。別に抗いたいわけじゃない、本当に委ねて本当に寝たいのに脳みそだけ動いてて、脳だけめっちゃ起きてて、その感覚を観察しちゃって、で多分4時間後ぐらいに薬の効果切れたんちゃうみたいな、でまた不安になるじゃないですか。ああ、また寝れへんかったっていう。だからすごい怖かったです。めっちゃ嫌やった。でも一応その先生がその後に決まってる仕事はとりあえず一旦やめてくださいって言わはって、やめる勇気を持ってくださいって言われて、その時点で入ってた仕事はとりあえず今こんな状況ですって言って断って、みんないい人なんでそれでも大丈夫だよって言ってくれて、ちょっと一安心。まあとりあえずもう仕事ないし、明日の予定もないし、お正月やし、ただ寝てればいいんですけど、そっからでもすぐに治ったりとか薬が効くようになるわけでもなくて、結局1週間ぐらい寝れて4時間、こっからこの時間は意識なかったって思ったら、たのが4時間とかで、あとは2時間とか寝たんか寝てへんのかわからへんみたいな日々がずっと続いたんで、今もまだ全然その途中で不眠症みたいななってるんでしょうね。あ、めっちゃ怖いです。なんか何やっても寝れへん、ほんまに。精神科はこの間また受けたんですけど、その時に最初に会った時とは全然様子が違うから、すごい先生安心してた。多分適応障害じゃないって思うんやけど、うん、普通にしてたんですけど、でもやっぱり不眠が続くから頭がぼーっとしてたりとか 100% の元気が出なかったりとかするんで、全然仕事に戻れる感じじゃないんですけど、でもやっぱり頭おかしいんかなとかも思い出します。なんか自分では大丈夫とか思ってるけど、実はなんかおかしいんかなって思うけど、脳みそがやられてるっていうのってすごい恐怖で、抗がん剤の点滴やってた時も寝たきりでめっちゃしんどかったけど、でもあれはただ体がお薬のせいでしんどくさせられてるみたいなのがわかるけど、今回のは自分の意思でただ寝たらいいだけなのに、その寝るっていう行為がどうしてもできひん。いろんなとこに書いてあるじゃないですか、どこを見ても睡眠大事。なんかすねへんかったな、あんな悪いことこんな悪いことが起こりますよみたいなのもどこにでも書いてあるから、痛くてしょうがないのに、そう寝れなくてめっちゃ地獄でした。本当に断然抗がん剤の点滴よりこの2週間の方が辛かったです。しかもなんかやりたくない仕事から逃げてるとかじゃなくて、やりたくて早く仕事戻りたいんですよね。早く仕事に戻りたいのに無理して詰めすぎちゃったんでキャパを超えたっていう感じ。ちょっと変な病気になってました。年始早々日本もいろいろ不幸がありましたけど、 なかなか嫌なスタートの仕方してる。なんかめっちゃ暗い話やけど、まあ、もし皆さん寝れるアドバイスあったら教えてください。でも多分ネットに載ってるようなやつは片っ端からやったと思う。なんか呼吸法とか、お母さんが来てくれてすぐになんか毎晩夜マッサージとかしてくれたりとか、リラックスの方法をすごい試したけど、なんかねどれもストンって寝れるっていうのがなくて困ってます。はあ。で、本当にこんな状況なんで、好きなトゥルークライム調べたりとかニュース見たりとか全然できてなくて、最初本当に仕事に全振りみたいな感じで、とりあえず仕事をこなさなってなって、あとは寝なきゃ寝なきゃなんで、あんまりいい感じのはないですけど、ちょうど今あれでしょ、エプスタインの、アメリカの大富豪のジェフリー・エプスタインが児童と売春とかをやってきたことで逮捕されたけど、2019年に拘置所で死亡してるっていうのが発見されて、でそれが首吊り自殺だったってことになってるけど、いやそんなことないやろってみんな思ってるじゃないですか。だって彼が生きてて警察に捕まって真実を話し出したらやばいって思ってる偉い人とかセレブとかめっちゃいるから、どんな力を殺してでもあいつをさっさと始末しなければっていう力が働いたんじゃないかっていう風に思いますよね。だってその自殺した日だって自殺しないように監視されるじゃないですか、拘置所の人って。それがなぜかその時だけ解除されてたとか、カメラが壊れてたとか、そんなんなくない？いや絶対おかしいやんっていうことですけど、まあエプスタインは死んでしまったんで死人に口なしということですが、つい 2,3 日前とかにエプスタインに関わる文書が1000ページ以上のものがネットで公開されたんで、今みんなそれについて話をしてる。だからそれを聞きたい、うちはめっちゃそれに興味があるから調べたいんですけど、なんせ頭が働かなくて、なんかそういう自分の興味あることもあんまり調べられてない感じです。その中でちょっと見たのが、米国の富豪であるジェフリー・エプスタイン氏の事件に関する機密解除された裁判資料により、関係者とされる有名人の名前が公開され、これにより米国のセレブたちが注目を集めています。まあセレブの名前がいっぱい書いてあったんですよね。公開された文書にはエプスタイン氏から性被害を受けた女性たちの証言が含まれており、これが合計1000ページにも及ぶとされています。これらの文書は2024年1月1日に機密解除され、あ、1日やったんや、順次公開されています。新たに公開された情報では、ナオミ・キャンベル、レオナルド・ディカプリオ、ケイト・ブランシェット、ブルース・ウィルスなど、これまでにエプスタイン、大事なクリントンじゃないの、書いてないね、クリントンのこと。クリントンとさ、イギリスのウェールズ王子やっけ、名前が一瞬出てこない、なんか皇族がいますね。これまでにエプスタイン氏との交友があったことが判明しました。被害女性がエプスタイン氏との関わりについて証言する中で、これらの有名人の名前が上がりましたが、必ずしも違法行為をしたわけではなく、そう、中にはやってないけどここに書かれてる人もいる。過去の交友が明らかになることで、あらぬ疑いをかけられる可能性があります。エプスタイン事件は1990年代半ばから10年以上にわたり、エプスタイン氏が複数の場所で少女たちに性的虐待を行い、多くのセレブたちに児童売春をさせたとして起訴され、2019年8月に拘置所内で自殺した事件です。島を持っててね、エプスタインアイランドっていう島があって、でそこにいろんなセレブとか金持ちのとか政治家とかと連れてって 何をしてたんだっていう話なんですけど、今新たな事実が判明していくかもしれないけど、でもやっぱりね、これね、大手のニュースとかじゃあんまやってなくて、最近アメリカではインディペンデントのジャーナリストがの番組がすごい増えてて、それすごい好きなんですけど、なんか独自で調べるみたいな中立な立場で真実を突き止めたい人たちがやってる番組とかでめっちゃ取り上げられてるんですけど、あんまりちゃんと終えてなくて今気になってる事件です。でもその中でちらっと、あと面白かったのは、面白かったっていうか、スティーブン・ホーキンスっているじゃないですか。もうスティーブン・ホーキンスってあいつめっちゃもういいイメージしかないじゃないですか。なんか頭めっちゃ良くて、近代のアインシュタインみたいな立ち位置でさ、しかも体が不自由やし、せやのにめっちゃ頭いいっていうことで、なんかいいイメージしかないし、もう亡くならはったけど実はやばいやつやったとかって多分みんな聞きたくない事実みたいなところに立ってる人やとは思うんですけど、そのホーキング博士がエプスタインと遊んでたっていうことが出てきてます。まあ前も言われてたけど、今回詳しく1000ページの文章の中にホーキングが言うた発言が載ってて、それがそれがやばい、それがめっちゃやばいんですけど、薄着のミジットが無罪方程式を解いてる姿ほど興奮するものはないみたいな言っててミジットって小人っていうことです。なんやろ、日本語でちゃんと言ったらなんやっけ、とね、あ、小さい人か、小さい人ってそのまま、いやでも病気でさ、身長が伸びひん人がいるじゃないですか、そういう人をミジット、ミジットが薄着のストリッパーみたいな格好のミジットがめっちゃむずい方程式を解いてる姿に興奮するみたいなの言ってるらしくて、いやこれはラスパークの世界やんって思ってしまいました。という取り留めのない回になってしまったんですけど、すいません、ちゃんとみんな眠れますように。ということで、今回ボイシーさんっていう新たなプラットフォームでデスラジオが聞けるようになったんで嬉しい、喜んでます。そっちで聞いてくれてる人がいたら、デスラジオはもう3年ぐらいやってる嫌な話しかしない番組なんで、人殺しとか病気とかなんかちょっと嫌な話しかしないんで、そういうのが大丈夫な人はよかったらいろいろ過去回も無料で聞けるんで聞いてみてください。はい、それではまた。